こんばんは。8月6日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。
ああ
大丈夫ですかそのテンションで。
あ、大丈夫ですか。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
83MHz アイ&ウララ FM で今週もお届けいたします。最近年金2000万問題、
はい、
結構話題だと思います
ね。話題になってますね。ニュースそればっかりですね。
そればっかりですか。なんかしたことありますか。
いやー、くったらないことを言ってますね本当に
ということで今日はこのテンションでやっていきたいと思います。この番組は毎週火曜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。というわけで第1週のパーソナリティを担当します川端龍太です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
そして今週のスポットライトのコーナーでは、看護師さんを、
はい、本当に看護師です。
本当に看護師さんを、
男性ですけど看護師です、
はい、はい。アシスタントゲストとしてお迎えしております。そして、今週はですね、社会保障、
そうですね、社会保障について少し話せればなと思います、
は
い、
ですね、
はい、
はい、こちらに迫っていきたいと思います。後半は週担当のパーソナリティによる個性豊かなオリジナルコーナーがございます。私のオリジナルコーナーはですね、大人の課外活動ですよね。
いや、怪しいですね。
怪しいですね。ということで、第1週の今夜はですね、社会保障、
社会保障
についてやっていきますが、あと、リクエスト、おすすめの音楽なんかもですね、ありますので、最後までお楽しみください。それでは、今週も行きましょう。みんなとつながる、ラジオと
ラジコ。
この番組は、ウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今月のパワープレイナンバーはビーズでデウス。今週のスポットライトということで、今週のスポットライトは社会保障についてですね、
はい、
アシスタントゲスト、まあ、特別にですね、看護師さんをお呼びして、
はい、
この社会保障について迫っていきたいと思いますが、
こんな固いテーマで大丈夫なんですかね。
そこをどう伝えるかは我々の
ここっすね、
トークにかかってくるんじゃないですか。ちなみにこの社会保障を選んだのはこの看護師さんなんですが、
はい、
簡単にちょっと自己紹介を喋れる範囲で、
あ、はい、そうですね、今日はちょっと実名は伏せてということなんですが、じゃあ私も7年ほど看護師をやってきまして、
はい、ベテランですね。
そうですね、はい、一般的に言えばもう病棟を牛耳ってるような立場なんですけど、はい、まあ、ちょっと看護師時代にまあ、ちょっと疑問と言いますか、やっぱ納得いかないことがありまして、うん、まあ、それをきっかけで、まあ、大学院にちょっと進学しまして。
またすごいとこ行きましたかね、大学院。
そうですね。まあまあ、某有名な日本の最高学府と言われてる例のあそこなんですけど、はいはい、
あ、
ね。
あの門があるとこですね。
門があるとこですね。はい、に進学しまして、はい、まあ、今はまあ、また就職してというところで、うんうんうん、やってはいるんですけど、
はい、
まあ、今回社会保障っていうところをちょっと話せればなと思ったきっかけが、まさにその臨床時代、
はい、
看護師やってた時のことが、まあ、きっかけにはなってるんですね。
う
ん、
なるほど。
で、まあ、川端さん、病院とは縁がなさそう。
あんまりないですね。
ですよね。はい、まあ、まだ若いので、まあ、あんまり縁はないかなと思うんですけど、はい、まあ、私がいた病棟っていうのが、本当になんていうんですかね、生活習慣病？
ああ、
わかります？
わかりますね。
要は、まあ、暴飲暴食とかしてしまって、うん、まあ、病気になってしまった方がたくさんいる。
うん、
そんな病棟だったんですね。
なるほど。
まあ、言うこと聞かない、はい。本当に。
あ、そもそも。
みんなもうダメなことっていうのは分かってるんですよね。はい、まあ、お酒ダメ、はい、タバコダメ、
はい、
で、夜間の暴飲暴食ダメっていうのは分かってるんですけど、
はい、
まあ、言うこと聞かないと。
まあ、言うこと聞くような人だったら、その病院には。
そうそうそうそう、そう。
来ないと。
まあ、来てないわけですよね。僕も別に看護師を始めた時は、はい、まあ、患者さんだしなと思って、普通に接してはいたんですけど、
はい、
まあ、いろいろまあ、目当て勉強する中で、
うん、
まあ、日本の社会保障とかっていうところにちょっと興味を持つようになりまして、 まあ、要はその社会保障費というところですね。お金の話を聞いたときに、うん、なんかおかしくないと。
うん。まあ、疑問が湧いてくると。
疑問が湧いてくるわけですよ。うんうん、まあ、ちょっと固い話をすると、はい、日本のまあ社会保障費って、まあ、40兆円って言われてまして。
どんどん上がってますからね。
そうそうそうそう。で、実質まあ、国が出してるのがまあ20兆円ぐらいっていうふうに言われてるんですね。うん、はい。国家予算ってもう今だと100兆を超えてますね。とは思うんですけど、はい、その5分の1ぐらいを社会保障費に使ってるわけですよ。うん、じゃあそのお金ってどこに使われてるのかっていうと、うん、僕の目の前の言うことを聞かない自業自得で病院に来てる人たちに、
はい、
まあだいぶお金が使われてると。
ああ、納得がないですよね。
納得いかないですよね。まあ一応看護師、はい、ね、白衣の天使と言われてるぐらいなので、そんなことはね、うん、とても言えないんですけど、まあ、うん、まあでもやっぱり納得いかないなという思いがありまして、うん、まあそれがきっかけで、まあちょっと勉強をしに、大学院に行ったと。
ははは。
いうような
流れですね。具体的に何を勉強したかったんですか？
あ、まあ具体的には、は
い、言うこと聞かないとどういうこと聞かせるかみたいな。
まあそういうしつけ的なところじゃなくて、まあその、やっぱりその、自分の生活習慣が悪くて、はい、うん、こう、病気になってるわけですよ、
うん。
でも、やっぱりあんまりお金って払ってないんですね。日本ってその、うん、病院にかかっても3割負担であったりとか、
うんうんうん、
あとはまあ、人によっては、タダで医療を受けられるような、はい、そういう制度なので、まあ素晴らしいんですよね、うん、要は、うんうん。なので、まあ、自業自得で病気になってる人なのに、はい、お金はあんまり払ってないと、
はい、
いうところで、いや、その制度って、そもそも、その、現代、このまま行って大丈夫なのかと。で、制度自体僕やっぱり知らなかったので、はい、まあそういう制度であったりとか、はい、制度に関する歴史だったりとか、うん、あとはどうしたらいいんだろうと。僕はこのまま看護師として、患者さん一人一人に関わっていることでしか変えられないのかと。
なるほど。
まあそんな疑問がありまして、はい、まあ社会全体を見たいなというところで、大学院に進学したんですね。
じゃあまあその制度とか、まあいずれはそういったもの自体を変えていくような立場になっていきたいってことですね。
そうですね。なんかできることないかなと。
はあ、はあはあ、はあ、じゃあ制度とかルール？
ルールですね。
を変えていく。
変えた方がいいんじゃないかなっていう疑問から、まあ大学院に行ったと。
なるほどね。
いうところですね。
はあ、はあ、はい。なんか経緯を聞いてたらあっという間にね、時間が。
あ、本当ですね。早いですね。
早いもので経ちましたけどね。
はい、
まあ後半にはね、その看護師さんの、具体的にどうしていったらいいのかとか。
そうですね。
これ聞いてくださってる方々も、じゃあ今すぐできることは何なのかとか。
いや、いっぱいあると思うんですよね。
そのあたりもね、ちょっと触れていきたいなと思います。はい、
ぜひ伝えていきたいなと思います。
はい、ではですね、ちょっと前半固い話になりましたんで。
はい。
ここでちょっと空気を変えてですね。まあ時期がですね、夏。
はい。
ですので。
暑いですね。
はい。
もう。
この曲をかけたいなと思います。
はい。
はい。それでは聴いてください。2016年リリースのネバーヤングビーチで明るい未来。お聴きいただきましたのはネバーヤングビーチで明るい未来でした。さあ、第1週担当のパースに私、川端龍太がお送りしております。ラジコとラジコ。今週のスポットライトは社会保障でございます。
はい。硬いテーマで。
硬、はい、いテーマでだいぶね、前半バーッと話をしてきて。
話しちゃいましたけどね、きっかけをちょっと話してしまいましたが。
まあ今日ははい、アシスタントゲストのね、看護師さんの思いを、
はい。
バーッと話していただきましたが、じゃあ後半の方では、じゃあ社会保障ってどんなものが入ってるのかとかですね、そういったものも少し触れていきたいなと、
はい。
思いますが、看護師さんいかがでしょうか？
そうですね。社会保障。まあ、ちょっと難しいイメージやっぱりありますよね。うん、
だからほら、とっつきづらいじゃないですか。
そうなんですよね。
なので、まあ、できればね、今日聞いてくださってる方々を、はい、これきっかけにまた、こう、見てもらえるような。
そうですね。
気にしてもらえるような内容にしたいなと思うんですが。
はい。
はい。
まあ、でも、社会保障っていうと、まあ、冒頭にも出ましたけど、うん、まあ、年金だったりとか。
ありますよね。
あと、まあ、介護だったりとか。はい、で、私ちょっと看護師なので、うん、今日はちょっと医療を、がちょっときっかけみたいにはなってるところはあるんですけど、うんうんうん、まあ医療保険であったりとかっていうところが、うん、まあ皆さんご存知のところかなというふうには思うんですけど、はい、うん、まあこの制度できたのってでも結構昔だっていうのはご存知です？
昭和20年ぐらいじゃないですか。
ああ、そうです、そうです。
憲法変わった時からですよね。
そうですね、はい。あっこから全然変わってないっていう、うんうん、ような内容なので、
はい、
まあだいぶ時代背景も変わってきてるかなっていうところで、まあ考え直さなきゃいけない時期には来てんじゃないかなというふうには、
うん、まあそうですよね、
私自身も。思うわけですよね、うん。 まあ今、子供も減ってますし、うん、高齢者の増加もすごいことになってるので、はい、まあここでちょっと、まあ皆さん一人一人がやっぱり考えて、制度を変えていくっていうことが必要なんじゃないかなっていうふうには、うん、いろいろ学んできて、私自身も今、思ってるところですね。うん、ですね。
で、そのきっかけとして、はい、今日は医療っていう切り口で、まあ、あくまで喋ってるけども、
はい。
まあ、本質、物事の、まあ、その問題点の本質みたいなものは、
そうですね。
まあ、それこそ年金とか、いろんなものにも繋がってるんだと。
はい、そうなんですよね。うん、でも、ぶっちゃけた話も、お金がやっぱり足りないっていうのが、はい、もう現状の問題として、ありますので、うん、はい。まあ、ぜひ一人一人に考えてもらって、で、うん、まあ今後日本ね、よろよくなっていけばいいかなっていうふうに思うわけです。
うん、具体的にこう、もう今日からこれ意識してもらいたいなとか、はい、ありますか？こういったことやるだけでも、違ってきますよみたいな。
はい、いやー、もうでも僕が言えるのは、はい、もう健康でいることっていうのが、一番かなっていうふうに、なるほどね。思いますよね。
うんうんうん
まあ、健康だったら、はい、それこそ70歳、80歳、
うん、
でも働いてる方ってやっぱりいるわけじゃないですか。80歳まで働けたら、それこそ先ほどの年金問題、2000万貯めなきゃダメだよ、みたいなところって、そんなに気にならないと思うんですよね。
まあ一つ解決に近づきますからね。
そうですよね。うん、病院自体も、行かなければお金かかんないわけですから、でもそのなんか使わなかったお金を、なんか将来を担ってくれるような子供たちの教育とかに使えたら、それってやっぱ僕は素晴らしいことだと思うわけですよ。僕が目指したのはやっぱりそこで、なんかまあ、一人一人がやっぱり気をつけていけば、健康って簡単に守れると思うんですね。例えば、まあ今日はちょっと肉食べ過ぎたから、明日は野菜取ろうとか、そんなことでもやっぱり健康って保っていけるわけですし、
なるほど。
まあなんか電車乗るんじゃなくて一駅歩こうみたいな、そんなことでも健康って守れるわけですね。多分皆さんご存知なんですよね。でもなんか将来のことだからまあ今はいっかみたいな、やっぱそういうことってあると思うので、そこをなんか一つあちょっと一個でもいいから頑張ってみようかなって、そういうことからなんか大きな話になってますけど、社会保障費だったりとかっていうところは少なくすることができるんですね。
なるほどね。じゃあその社会保障って言ってるけど、
はい、
まあ、実は身近なところに、いろいろできることもあるし、
あるし、
そこを一つ一つやっていけば、はい、まあ、日本の未来も明るくなってきて、
そうです、そうです。
なおかつ、まあ、二代、三代先のことまで考えられるみたいな。
かなっていうふうには、思うんですよね。まあ、すごく難しく考えなくても、一つ一つなんかできることってたくさんあるので、ぜひ見つけてほしいなっていうふうに。
それが、まあ、結局、その日本の最高学府、まで行って、行き着いた答えが。
行き着いた答えがそこっすね。
なるほどね。
はい、
じゃあもうそれはもう健康とかも社会保障も国が考えることだけじゃなくて。
そうだと思います。
一人一人がやることなんだと。
はい。
なるほどね。
っていうことが伝えたいなと。
はあはあ、
はい。
他には何かありますか？社会保障に関して。
そうですね。うん、社会保障。まあ、健康以外にですか？
うん。なんか身近なもの、できることとかね。
身近なとか。でも、うん、なんて言うんですかね。それこそなんか、少子化が今すごく進んでると思うんですよね。うん、で、今後まあなんか、国としてもですけど、はい、やっぱ地域で、うん、お互いにこう、まあ支え合いながらっていうのが大事で、
はい、
例えばおじいちゃんおばあちゃんが、うん、まあ、独居だったりとか、っていうところに、まあ若い人がどんどん、つながりを持って、
はい、
言ってあげるだけでも、それこそ孤独死だったりとか、すごく病気が悪い状態で、発見されて病院に運ばれたりとかすると、どうしてもお金がたくさんかかってしまうので、まあ、軽いうちに、若い人がこう、頻回にこう、訪れることで発見してあげて、なんかお金がかからない状態で、地域で、なんかこう、みんなが暮らせていけると、またお金がかからないっていうふうにも言われてるので、まあ、地域の中でのつながりとかっていうのを、大事にしていくっていうのも、
はい、
一つ今後、より良い日本にしていくためには、大事なのかなっていうふうに私は思いますね。はい。
わかりました。まあ、非常に広いテーマっぽかったんですが、実は身近なところから、解決策があ
ると。あると。今知らないだけなので、
はい。なるほど。ありがとうございました。以上、今週のスポットライトは社会保障でした。
大人の課外活動。さあ、週担当のパーソナリティのオリジナルコーナー第1週の今夜は、大人の課外活動をお届けいたします。
はい。
ということで、このオリジナルコーナーもですね、スポットライトに引き続き、アシスタントゲストの看護師さんとともにお送りしていきたいと思いますが、この大人の課外活動ではですね、私川端龍太が、
はい、
その時のなんと気分で授業を行っていくコーナーでございますんでね、はい、どんなコーナーになるのか、どんな授業が始まるのか、なんて言ったって大人の課外活動ですからね。
大人ですか
ね。
だいぶやらしい、
だいぶやらしくなるのかね、どうなるか分かりませんが、ではですね、まず最初にお便りが届いてますので、はい、ちょっとお便りをですね紹介していきたいと思います。ではいきます。ラジオネーム銭湯いこうやさん、あ、この方前回もねいただきましたね。お住まいが東京というところで帰ってくれますが、川端さんこんばんは。楽しくラジオを聞かせていただいております。最近気になるニュースがありましたと。
何でしょうか。
何ですかね。
何ですかね。
なんと増税に合わせてハガキが値上がりになるというニュースですと。あ、そうなんですか。値上がる、
値上がりするんですね。
ハガキが62円から63円、
1円
上がります。上がったんですね。切手が82円から84円となるそうです。
あ、
たった1円2円の値上げなら問題ないと思うかもしれませんが、
はい、
毎月数百通お便りを出すハガキ職人の私からすると大問題ですっていうか、お前ハガキ出してねえじゃんって話ですけど、
ね、確かにそうですね。
止めることができないと分かっていても抑えられないこの気持ちを聞いてほしいと思い投稿しました。悲しいですということでね、銭湯いこうやさんね、毎回、あのお便りいただけるんですがね、だいぶ彼も自由人
ですね。だいぶ自由ですね。 そこかっていうね。
ねえ、はがき値上がりになるらしいです
よ。へえー、そうなんすね。
でもやっぱりさ、ほら、大人の課外活動じゃないですけど、
はい、
やっぱ今のこの SNS とかメールができる時代だからこそ、
あ、
やっぱこう申し出ちゃちゃっとね、
毛筆で、
毛筆で手紙を書いたりとか一筆書いて送るっていうのも
あ、まあでも大事なことですね。今
大事じゃないですか、この時代だからこそ。私思いますけど、
意外とそう、お手紙もらうと嬉しいもんですからね。
嬉しいですよ。
メールではなくて、
やっぱり、
やっぱ違いますもんね。
全然違う。私だって、はい、手紙書きますもん、いつも。
あ、そうなんですね、はい、
書きます。
いや、私なんか、はい、そうですね、なんか誕生日とかの時は、
あ、メッセージカード、
メッセージカードであったりとか、はい、なんかこう誰かとお別れしなきゃいけない時とか、
あ、説明、
遠くに行っちゃう時にあの簡単に書いて渡したりとか、そうですね。あと自分の誕生日の時には、はい、あの自分のルールなんですけど、はい、自分の母にプレゼントを渡してるんです。
何それ、胸熱。
胸熱でしょ。
大人じゃん。
ありがとうって
。やべ、聞いて照れくさいんだけど。でもいいっすね。
そう、なんかそういうことは意外とやってます。そういう時になんか書いて渡したりはしてます、ね、
やっぱそういうなんか照れくささもありながらも感謝伝えられる。
まあ、そうですね、大人
ですね。お、銭湯いこうやさん、ありがとう。続きまして、はい、ロンリー頭の嫁さんからですね、いただいております。
あ、なるほど。
性別女性、ね、年齢35歳ということで、だいぶ細かいですが、はい、内容、7月2日放送の川端さんの回を聞きましたと。 ありがとうございます、はい、東京オリンピックの沖縄の話興味深かったですと。
あ、確かに私も聞きました、は
い。最も遅いマラソン記録に驚きましたと。そしてテーマリクエストがあります。ユーモアについて川端さんの哲学を聞かせてくださいということでございますので、まあ、これもね、大人の課外活動としてはだいぶ重要になってきそうなものかなと。
ユーモア、ユーモアですか、
うん、と思いますんでね。これはちょっと考えてまた回を重ねていく中でユーモアについて扱っていきたいなと思います、
はい、
と 思ったらですね、大人の課外活動の時間が、授業の時間がもう終わりになりますからね。
物足りない、
物足りない。だがしかし、ここで曲を流していきたいと思います。それでは看護師さん、はい、曲の紹介をお願いします。
はい、2015年リリースのチャーリープースで See You Again という曲になります。ちょっとさっきもあの話に出たんですけども、あの誰かとお別れするときにちょっと悲しい気持ちになったときにちょっと元気をくれる、そんな曲になっております。
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well-behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never told.
83MHz アイ&ウララ FM よりお送りしております、ラジオとラジコ。 ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもなんとお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろん、パーソナリティ名などのタグ一覧表示も可能ですので、ぜひぜひご利用ください。またお便り専用フォームよりリクエストやメッセージなどもお送りいただけますので、合わせてご利用いただければと思います。リスナーの皆様からのお便りお待ちしております。はい、では今日の放送いかがだったでしょうか。
いや、はい、あっという間でしたね。
あっという間でしたね。
自分の思いの丈を話して、はい、なんかすっきりした気がしますけど
まあでも大事なことですよね。
いや、
でも
本当に大事なことだと思
います。実践から得たもの、は
い、そうですね。
さらにだって院まで行き直して学び直してこう発信してるっていうのは私すごいことだと思いますよ。
いや、ありがとうございます。本当に、うん、今後も頑張っていきたいなと思いますので、
本当にもうぜひ社会、はい、今回の、ね、スポットライトは社会保障でしたけども、
はい、
ぜひぜひその制度を、まあ、より良くしていきながら、
そうですね、
あと一人一人に意識改革、
はいはい、一人でも多くに、まあ、伝えていくことが僕にできることかなとも思いますので、はい、なんかこういう機会もそうですけど、うん、今後どんどん機会を作っていって何か伝えられたらなというふうに思っています。
もう今日もだってこれ大きな一歩、
ね、そうですね、なんかありがたい機会でしたね。
ぜひぜひ広めていただいて、はい、みんなに聞いてくださいと。
そうですね、
はい、
ダメだと、
ダメだと
ちゃんと健康でいなさいとい
なさいと、
はい、
そのためにはこのラジオ聞きなさいと。
そうですね、
はい、ぜひぜひ広めていただければと思います。
はい、
はい、そして、私のですねオリジナルコーナーね、大人の課外活動今回はなんとなんと
なんと、
はい、おはがきを読んで終わったということでねまあそんな気分だったんでね、はい、まあ大人ってそういうもんだろうと。
そういうもんなんですかね。
はい、まあ自己正当が強くなってきますからね、
はい、
まあこれからもりもりやっていきたいと思いますが、
はい、
はい、ラジオとラジコはですね毎週火曜日の夜11時のレギュラー放送になります。地域外の方でもお手持ちのスマホパソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜27時よりございますので、聞き逃した方はこちらもご利用ください。さて来週の放送は8月13日、担当はこの方です。
第2週目担当パーソナリティの自転車大好き、食べるの大好き、俳優の榎木夏実です。明るく楽しく第2週目をお送りします。お楽しみに。
はい、第2週担当パーソナリティの俳優榎木夏実さんとレースクイーンの谷美奈さんでお送りいたします。お楽しみにしていただければと思います。それではお相手、私第1週担当パーソナリティの川端龍太と
看護師でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。